夫のロブは子供の頃、あるクリスマスの3日ほど前に姉の2人が寝室で自分宛てのクリスマスプレゼントを2つこっそりと開けているのを見てしまいました。中身を見た後で姉たちはまたそのプレゼントを包み直したのです。そしてロブに言いました。ママに言わないならやり方を教えてあげるわよ。最終的にロブは誘惑に負けてしまいました。特にクリスマスツリーの下に自分の名前が書かれたバスケットボールほどの大きさの包みが置いてあったからです。ところがこっそりと部屋に運んだ時、プレゼントが軽くておかしいと思いました。慎重に開けてみると中身は空で、メモが入っていました。メモには、あなたのしていることは分かっているわ。クリスマスを台無しにしないでね。愛を込めて母よりとありました。ロブは教訓を学び、クリスマスプレゼントの覗き事件は終わりました。クリスマスというと思い浮かぶいろいろな思い出や美しい光景、天使のような声、歌声、忘れがたい香りについて考えてみましょう。より心が温まるのは、多くの人の心の中にある子供の頃の思い出、つまり救い主の降誕を祝うという神聖なクリスマスの思い出です。この聖なる気持ちは決して消え去ることはありません。ベツレヘムの小さな貝羽桶に心を馳せるたびに、私たちはその神聖な気持ちを感じます。幾世紀にもわたって与えられてきた多くの予言が、満天の星の夜にすべて成就し、救い主、贖い主が王の王、主の主としてこの世にお生まれになったのです。クリスマスは子どものためのものだとよく言われますが、誰しも子どもの心を持っているのではないでしょうか。ある日、ある母親と9歳の娘がクリスマスの買い物をしていました。デパートの宝石コーナーを通り抜けるときに、娘はショーウィンドウに大きな広告が下がっているのに気づきました。大きな赤い文字でこう書いてあります。尽きない喜びを与える贈り物。娘はそれを読んで少し考えると、にっこりと笑って得意げに言いました。ママ、尽きない喜びを与える贈り物って何か私知ってる。あら、何なの？母が尋ねます。イエス様よと娘が無邪気に言うと、母親はいいえ、ダイヤモンドよと間違えた答えを返しました。
イザヤの小さいわらべに導かれるという言葉を思い出します。
インターネットでは、尽きない喜びを与える贈り物という宣伝文句のついた商品をたくさん検索することができます。しかし、物質的なプレゼントが永遠に続くことはありません。これに対して、尽きない喜びを与えると私が思う人にまつわる心温まるクリスマスの思い出を話したいと思います。私の両親、アルドとエレノア・ハーモンです。ある年住んでいた小さな町では雪の多い冬でしたが、それでも父は家族を連れてクリスマスツリーにぴったりな木を探しに来ました。木を家に運んで、丸いライトや飾り物、色とりどりのモールを枝にきれいに飾り付けました。質素な我が家もクリスマスを迎える用意がちゃんと整ったのです。おもちゃのカタログが届き、兄弟と一緒にワクワクしながらクリスマスの宝物を探してページをめくりました。ジンジャーブレッドやフルーツケーキの香りが家中に漂い、クリスマスの日はゆっくりと近づいてきました。近所の家の玄関先にプレゼントを置いたり、ちょっとしたクリスマスの喜びを必要としている家族のために奉仕したりしました。毎晩、私がベッドに入った後、母は自分の寝室にかなり長い時間こもっていましたが、私に聞こえたのはミシンの音だけでした。私たちの服をたくさん縫っているのだろうと思い、気に留めませんでした。ところがクリスマスが近づいた頃、母は疲労で倒れてしまったのです。クリスマスの前日に寝込んでしまいました。少なくとも1週間は起き上がらないようにと医者から言われているのを聞いて、
私は心配になり、同時に落胆しました。ママがいなかったらクリスマスはどうなるでしょうか。どうすればクリスマスの雰囲気が感じられるでしょうか。クリスマスのごちそうは誰が作るのでしょうか。父は優しく母の看病をしながらも、クリスマスの料理は自分がやらなければならないことを悟っていました。私はまた心配になりました。父は賢くて器用な人でしたが、料理の心得はなかったのです。母が奇跡的に癒されて、クリスマスの朝には例年通りみんなでクリスマスツリーを囲むことができますようにと、私はひざまずいて祈りました。クリスマスの朝、家族は皆ががっかりしました。母がまだ具合が悪くて起き上がれなかったのです。私たちはプレゼントを開けました。私の箱には手作りの着せ替え人形の服が一式入っていたのでびっくりしました。12月に入ってから何日も夜なべして母が縫ってくれたものでした。私は思わず母のところに走って行って首に抱きつきました。父はあらゆる手を尽くしてクリスマスの日を母なしでもできる限り例年と同じものにしようと努力しました。そしてそれに成功しました。ごちそうを食べた後、私が兄弟と一緒に人形に新しい服を着せて遊んでいる間に、優しい父は暖炉の横の椅子で眠り込んでしまいました。最愛の母も十分に休養を取った後回復し、すべてはうまくいきました。私の人生の中で両親は尽きない喜びを与えてくれる贈り物です。この言葉について少し考えてみましょう。尽きない喜びを与える贈り物があるとしたら、それは完璧な贈り物ではないでしょうか。まず完璧な贈り物からは贈り主の気持ちが伝わってきます。第二に、その贈り物からはそれを受け取る人に何が必要なのかが分かります。そして最後に、完璧な贈り物だとしたら、その価値は時が経っても永遠に変わりません。私たちの愛する救い主、つまり世の救い主は、この3つの条件に合っているのではないでしょうか。イエス・キリストの降誕と教義の技、贖いの犠牲という贈り物から、贈り主の気持ちが伝わってきますか。もちろんです。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださったのです。天の御父は子供である私たちを純粋に愛していたために御子を犠牲にされました。イエス・キリストという贈り物からは、天の御父が私たちに必要なものをご存知だったことが分かりますか。確かにそうです。私たちは生まれながらの本性のために堕落した状態にあるため、救い主、贖い主がどうしても必要です。ニーファイが教えているように、イエス・キリストは世のためになることでなければ何事もなさらない、世を愛しておられるからである。そして完璧な贈り物の最後の条件はどうでしょうか。永遠に変わらない価値がなければなりません。イエス・キリストの贖罪は無限にして永遠であると、モルモン書ははっきりと教えています。宝石コーナーの広告の話を覚えていますか。あの少女は真の贈り物が何かを本能的に知っていました。この暗い世の中で、私たちは宝石の価値を超える世の光を見ています。救い主はこう教えられました。あなた方の光を掲げて世の人々に輝き渡るようにしなさい。見よ、あなた方の掲げる光とは私である。私は暗闇の中に輝いている光である。イエス・キリストが完璧な贈り物、つまり尽きない喜びを与える贈り物であられることを証します。その真理を私たち皆がこのクリスマスの時期に心の中にまた永遠に掲げることができますように、イエス・キリストの聖なる皆により、アーメン。